します。よろしくします。今朝ともに礼拝を捧げることを感謝したいと思います。今日から12月になりました。そして、クリスマスを第4週として、降誕節アドベントという4週間の一番最初の週が今日になります。これから私たちこのイエス・キリストの誕生、いつも教会はキリストの誕生を喜び、私たちは人生の中でそれを主をあがめて、主が来てくださったこと、私たちに救いの道を与えてくださったことを感謝するわけですが、特にこのクリスマスは、そのことを覚えることができる素晴らしい機会であることを感謝したいと思います。今日は、特にですね、この、タイトルにも出しましたけども、闇に輝く光、光としてキリストが来てくださったことを共に覚えていきたい、そのように思います。私たちのこの社会の中で、世の中で今まさにこう闇が本当にさらに深まっている、広がっている状況の中にありますけれども、その中で私たちはこの素晴らしい良き知らせを伝えることができる、またこの光の中を歩むことができるということをですね、大胆に告げ知らせていきたいと思います。このクリスマスも多くの催しを教会でも用意しています。いつもやっているから恒例行事で、その集会をですね、やるという、のではなくてですね、本当に私たち一人一人がキリストが来てくださったことを喜びながら、この喜びをですね、共に伝えていきたい、そのように思います。ぜひまた下に、たくさんのチラシが並んでいて、うわ、いっぱいあるな、クリスマスだと思うかもしれませんが、徐々に毎週終わっていきますけれども、しかし、少しね、手前のものからよく祈りですね、備えてしっかりと、また、ご案内もしていきたい、そのように思います。一言お祈りします。愛する天の神様、今朝共に、あなたの前に出て、礼拝を捧げることができるこのことを感謝します。イエス様、あなたが2000年前に私たちを救うために来てくださった、そのことを感謝します。私たちがその恵みを忘れることなく、その恵みをかみしめて、そして本当のクリスマスの意味を大胆に伝えるものとさせてください。そのためにどうぞこのクリスマスの時期、日本の多くの方々も、教会やまたキリスト教に対してオープンになられる方が多くおられますから、このキリストのことを大胆に告げ知らせることができますように、またこのクリスマスに予定している一つ一つの集会が、ただの催しで終わるのではなくて、主あなたの栄光が豊かに表され、救いがもたらされる素晴らしい機会となることを宣言いたします。どうぞ私たちを喜びで満たし、主あなたの光の子として、光なる主あなたの霊に燃やされて歩むことができますように導いてください。主あなたをあがめます。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。ね、感謝します。それでは御言葉を開きたいと思います。イザヤ書の9章の1節から7節を開きたいと思います。イザヤ書の9章の1節から7節。旧約聖書イザヤ書の9章の1節から7節を今日のメインの御言葉の箇所として語らせていただきます。この箇所は多くの新約聖書にも救い主予言として書かれている箇所ですけども、その箇所を見ていきたいと思います。イザヤ書9章の1節から7節を、そうですね、せっかくですので、交互に読みましょうか。2017年版ですが、私の方から先に一節をお読みいたします。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜ぶ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。 7節一緒に読みましょう。3、はい。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アメン。イエス・キリストが誕生される、はるか前にですね、この予言の書が書かれましたが、私たちは今日、まさにこの救い主イエス・キリストが、一人の緑子が私たちのために来てくださったということが、予言の通りであったということを知るわけですね。本当に素晴らしいことだなと思います。これがイエス・キリストが誕生した時に書かれたとか、その後で書かれてたらですね、ただの、予言ではなくなるわけですけども、しかし、数百年前に書かれて、これがその通り成就しているってことは、本当に驚くべき素晴らしいことである、そのように思います。今日のこのイザヤ書の箇所、前半のところからまず見ていきたいと思いますが、2節のところにこう書いてあります。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。救い主が来られる。その方は、私たちにとって光となられる。闇の中に輝く光であるということが予言され、また、まさにその方こそが救い主であるというふうに言われています。この予言のですね、元々の、なんというかこの闇の中で輝く光、そして星ということが何度も救い主予言でされてきました。旧約聖書のですね、ちょっと何か挟んでいただいて、民数記の24章を開いていただきたいと思います。何か挟んでいただいて、民数記の24章の16節、17節を開いていただきたいと思います。民数記の24章の16節、17節です。先ほどのイザヤ書何か挟んでいただいて、民数記24章の16節、17節。この箇所をお読みします。神の見告げを聞く者、糸高き方の知識を知る者、全能者の幻を見る者、ひれ伏し目の開かれた者の告げた言葉、私には彼が見える、しかし今のことではない。私は彼を見つめる、しかし近くのことではない。ヤコブから一つの星が進み出る、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみをすべての鉄の子らの脳天を打ち砕く。まあ先ほどのイザヤ書よりもはるかさらに前のですね、この民数記の時に、すでにこのヤコブから一つの星が進み出るということが予言されました。まあこれは魔術師であり予言者であったバラムというものが予言した言葉です。まあ決してこのバラムはですね、とても素晴らしい、良い人物というふうに描かれているわけ。まあ良い時もあるんですけども、わけではありません。彼は、まあ、預言者であり、魔術師であるわけなんですけども、ユーフラテス川のそばに住んでいて、イスラエルを呪うために呼ばれてきたわけですけども、しかし神の言葉が彼に下り、彼はこのように救い主預言をするわけです。ヤコブから一つの星が進み出る、イスラエルから一本の杖が起こる。まあ、これだけだったら、なんかあまり救い主予言がそこまでわからないかもしれませんが、しかしこの民数記以降の多くの箇所で、この救い主の予言が深まっていきました。その一つが今日私たちが開いたイザヤ書になるわけです。しかし、二箇所にももっと具体的に書かれていき、しかし、この救い主の来られる印として一つの星が昇るということが、伝えられていき、深められていきました。闇が増していくときに、この星が光るということですね。特にこの救い主の星というのは、皆さんも聞かれたことあると思いますが、明けの明星というふうにですね、新約聖書でもそうですし、旧約聖書でも語られていくわけです。明けの明星、皆さんご存知でしょうか？ちょっと写真をですね、一枚だけ今日用意してますけれども、まあ、この一枚だけです。今日ですね、用意しているのはですね、これが明けの明星になります。皆さん、明けの明星見たことがある方おられるでしょうか？あ、少しですね、はい。まあ、明けの明星はですね、早い時間に光るものではありません。明けの明星ですから、朝を迎える少し前にですね、闇がぐっと深まった、その後に、その時に、 パッと現れるのがこの明けの明星です。美しく輝き出てきます。まあ、これはただの星ではなくてですね、金星なんですね。宇宙の中で、見える星の中で一番明るい星というのは太陽であって、太陽の次に明るいのが月。まあ、月はでも太陽の光を反射しているわけですけども、その次に明るいのがこの金星なわけです。この金星はですね、電気もない当時の時代ですね、ランプの明かりで生活をしている人たちにとって、まさにこの輝きというのは私たちの想像を絶する輝き、まあ今私たちいっぱい電灯ありますからね、もっと明るいものがいっぱい見えるかもしれません。しかし当時真っ暗闇の中でこのパッと光るこの、ひときわ目立つこの明けの明星が輝くときに、人々は何を思ったかというと、ああもうこれは闇が夜が明ける印だ、明けの明星だというふうに言ったわけです。だいたい時間は朝の4時から1時間ぐらい光るわけですね。そして日が昇ってくるとこの光というのが消えていく、見えなくなっていくわけです。実際はこの金星はですね、太陽のすぐ近くにあるわけですけども、日中は見えてなくて、しかしこの朝方、この明けの明星が昇ると闇が明ける、その印になるわけです。夜回りでずっと外を回っていた者たちはですね、動物の番をしていたものもあるでしょう。ああ、もう夜が明けて家に帰る時だという印になりますし、また畑仕事に出ていくような人たちにとってはですね、さあこれから出ていくぞという印でもあった、そのような星です。しかし、この明けの明星の大切なこと、それは闇が一段と深まった中で現れてきて、そして夜が明けるという印であるということです。それが明けの明星の、これは一般的な意味として当時の人たちも分かっていたことです。私たちはね、今もう、時計を見て生活してますから、明けの明星を見て、ああ、そろそろ夜が明けると判断するわけではありませんけれども、当時の人たちにとっては、夜が明ける印であり、また闇は必ず明けていく。明けない夜はない。そのことを表す星でした。元に戻していただいてありがとうございます。この民数記24章のところの一つの星が進み出る、後にこれは本当に明けの明星を表す、そのようにも言える予言であったわけです。イザヤ書の9章に戻りますが、イザヤ書の9章のこの始まりも、この闇という言葉が出てくるわけです。イザヤ書の9章の1節の一番最初にも、しかし苦しみのあったところに闇がなくなると書かれています。また2節の最初にも闇の中を歩んでいた民は大きな光を見ると書いてあります。まさに一段と闇が深まっていく、そのような中で大きな光を見ると、そのように予言されたわけです。イスラエルの当時のこのイザヤ書が書かれた当時もそうですが、イスラエルの民はまさに闇のような中を歩んでいったわけです。このイザヤ書が書かれたその後はさらにこの闇が深まっていきます。イスラエルの国は、本当に滅ぼされていき、一度は復興するけれども、しかしローマの属国になるということが、イエス・キリストが誕生される前のその状況の時はそのようなものでした。重い税金が課せられ、自分の国が主権が失われ、自由が利かない、そのような時に、イスラエルの民にとって、この救い主がやってきて、彼らにとってこのローマから解放されて自由な、あのダビデの時代の王国がもう一度戻ってくるということを期待したわけです。まさに闇が深まっていく、世の中の闇が深まっていく中で、この救い主を人々は待ち望んでいました。この、先ほどの民数記も含め、イザヤ書のこの予言というのは、イスラエルの民だけが知っていたものではありませんでした。イスラエルの民以外の人たちも知っていたわけです。おそらく先ほどのバラムという人物はユーフラテスのほとりの辺からやってきたというわけですから、メソポタミア地方からやってきた人物でした。おそらくあの辺りの人たちもこのバラムの予言を聞いていて、言い伝えていったことでしょう。そのような予言を知っていた、イスラエルの民でない人たちもですね、あのイスラエルの地に救い主、王となる者がやってくるときに星が昇る、光がやってくるということを知っていたわけです。 そのことが、またもう一度イザヤ書に何か挟んでいて、マタイの福音書の2章に書かれています。マタイの福音書の2章を開いていただきたいと思います。マタイの福音書の2章の1節。マタイの福音書の2章の1節を開いていただきたいと思います。マタイの福音書の2章の1節を、1節2節をお読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。この博士たちというのは東の方からやってきたと書かれていますから、おそらくメソポタミア地方、ユーフラテス川のほとりの方からやってきたのでは、まあもっと向こう、もっとさらに遠くのインド方面からやってきたという人たちもありますが、まあその辺は定かに書いてありませんが、しかし、おそらくバラムの予言であったり、旧約聖書に書かれていることもよく知っている者たちであったのだと思います。ちなみにこの博士という言葉もですね、英語ではこうマギと訳書かれているわけで、マギっていうのはマジシャンのマギなわけですね。だから魔術師とも言える人たちなんですね。だからただ単に博学の大学の教授の人たちがやってきたというだけではなくてですね、この人たちは占星術でこう星の動きを見ていたり、魔術をするような者たちでもあったわけですね。この人たちが東からやってくるわけです。この人たちも星を見ていたところ、あの予言されていた救い主の星が見えた。そして彼らからすると、このエルサレムの方面の方に見えたということで彼らはやってくるわけです。そして彼らは、東の方から見るとエルサレムの方面ですが、エルサレムとベツレヘムは本当にすぐ近くにありますから、もうメソポタミア地方から見ると、まあ大体同じ方向に星が見えたのでしょう。そっちに向かっていき、そしておそらく王として生まれる方なので、宮殿で生まれるに違いないと思って宮殿にやってくるわけです。3節から6節を読みします。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダヤの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そしてこの予言が説明されたときに、この三箇所の五章の予言が言われ、エルサレムの宮殿ではなくて、ベツレヘム、小さな村で、小さな町でお生まれになるということがわかるわけです。そしてこの博士たちはヘロデ王たちに感謝を言い、そしてベツレヘムへ向かっていきます。9節10節を読みします。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上に留まった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。この星がベツレヘムの上に留まった。そして、救い主がまさにここにお生まれになっている、そのことを彼らは知るわけです。まあ、ここでこの星が明けの明星だというような書き方はしていないわけですが、まあ、普段の明けの明星でしたらね、いつも見えるわけですが、いつもとはまた違う光り方をしたのか、動き方をしたのか、私たちはその辺は詳しくはわかりませんが、しかし救い主を表す、ひときわ目立つこの星が、このベツレヘムの上に留まりました。そして、この博士たちは、11節、それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金乳香餅薬を贈り物として捧げた。彼らは、この救い主を、王の主の主を、心から礼拝をした。そのことが書いてあります。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のことがあります。それは、 キリストは予言された世の光であるということです。今日の一つ目のポイント、それはキリストは予言された世の光であるということです。民数記から、イザヤ書から、ミカ書から、そして今日ずっと見てきました。イエス・キリストが、救い主が来られるという予言が、旧約聖書全体に書かれ、脈々と書かれてきて、このすべての予言が成就して、このマタイの福音書の2章を迎えているわけです。闇が深まる中で、輝く星が昇る、そして世を照らす光であるということを、聖書は言っています。キリストは予言されていた通りやって来られた世の光です。深い闇が広がる中で、この救い主はやって来られました。さあ、ちょっとイザヤ書の方に戻りますけども、イザヤ書9章の先ほどの2節に戻りたいと思います。イザヤ書の9章の2節。もう一度お読みいたします。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。この予言は2000年前に確かに成就しました。そして同時に今日ここにいる私たちにとっての光でもあるということです。私たち一人一人もまさに闇の中を歩むような者たちです。一つはこの世の中という闇の中を歩むものであるということ。もう一つは私たちの心の内側には闇の部分が確かにあるということです。しかしそんな私たちの闇を照らす光なる方が2000年前に来てくださいました。今日二つ目のポイントをお伝えします。それはキリストは私たちの心の闇を照らす光であるということです。キリストは私たちの心の闇を照らす光です。それが今日の二つ目のポイントです。キリストは私たちの心の闇を照らす光です。2000年前のイスラエルの民を照らすためだけの光ではなく、今日ここにいる私たちのこの世の闇を、心の闇を照らす光としてイエス・キリストは来てくださいました。キリストはただ世の中にやってきて王になられて終わったそういう人物ではありません。イエス様は何のために来られたでしょうか。私たちを救うために来てくださいました。私たちの罪を背負い、まさに私たちの心の闇を背負い、十字架にかかり、死んでくださり、そして三日目によみがえり、死を打ち砕いてよみがえられました。闇が光によって打ち砕かれた瞬間でした。ただ単に2000年前にイスラエルにやってきた王様ということを超えて、私たちの全てのものの闇を打ち破る、その光として来てくださったイエス・キリストのこの来られたこと、誕生を私たちはこのクリスマス喜ぶわけです。ですからクリスマスは何の日ですかと、いろんな集会の時に私もいつも大体の集会で特に子供の集会とかで最初に質問します。イエス様の誕生日とね、最近はもうねサンタクロースが来られサンタクロースがやってくる日とかですね、有効よりはですね、大体教会に来る子はもう大体知っていてですね、イエス様が来た、イエスキリストが生まれた日とかって最初からすぐ言ってくれたりする子が多いわけなんですけども、世の中の人たちも知っています。イエスキリストという人物が誕生した日がクリスマスというふうに言っている、そのことを知っているわけです。しかし世の中の人たちはよく分かってないのは、ただ単にイエス・キリストという偉人がやってきた日だということでとどまっているということです。しかしこのイエス・キリストはただ単に良い人物であった、素晴らしい人物であったで終わらないお方です。このお方は私たちの心の闇を打ち砕き、この世の中の闇を照らし、闇を打ち破って蘇られた方であるということです。そのことこそが私たちがこのクリスマスに語るべきメッセージです。イエス様が来てくださった日というだけではクリスマスは不十分だということです。イエス様が何のために来てくださったのかを語らなければいけません。だからこそ、メリークリスマスとクリスマスおめでとうと言い合うわけです。 そうでなければただ単に2000年前の有名な人の誕生日を思い出すだけでですね、別にイエス・キリストじゃない偉人でも良くなってしまいます。そうじゃありません。イエス・キリストは特別なお方です。私たちを救うために来てくださったお方だから、クリスマスの説明は救い主が来てくださり私たちに救いをもたらしてくださった、その誕生を喜ぶ日であるということです。闇の中を歩む者たちというのはこの2000年前の者たちだけではありません。今日この2000年後にも闇の中を歩んでいる私たちを救うために来てくださった、そのことを私たちは喜びたいと思います。しかし同時に私たちはクリスチャンになったお一人お一人、イエス・キリストを救い主として受け入れたお一人お一人は歩みを進める中で気づいていくわけです。それはこの光が2000年前に来てくださり救いがもたらされたはずなのに闇がまだあるという事実です。先ほども言いましたが、一つその闇というのは世の中の闇です。世の闇というのが2000年前にイエス様が来てくださって全部打ち砕かれて消えたかといったらそうではないということです。もうこれは新約聖書全体を見ていけばわかりますが、さらにさらにこの闇は深まっていくわけです。そしてこの新約聖書が書かれた当時のあの2000年前からその後の時代よりも後の私たち、今生きている私たちはですね、さらにこの世の闇が深まっていることに気づいていきます。一年間振り返ってどうでしょうか。多くのニュースが流れました。戦争は止んだでしょうか。むしろ拡大していっているそのような状況です。殺人はなくなっているでしょうか。過去一週間のニュースを見ても殺人のニュースはいっぱい溢れるわけです。事件や事故。また人生を見失う方々の姿。社会や経済の先行きの不安、また私たちクリスチャンとして歩んでいても私たちは病にかかることもあります。それらのこの闇が2000年前に全部消え去ったわけでは実はないという事実があるわけです。闇を照らす光が来てくださったのにどうしてなのかなと私たちは思う時があります。また同時に私たちの心の闇も完全に消え去るわけではある意味ありません。私たちは光のことされ、私たちの内側にイエス・キリストが入ってくださり、光を照らしてくださる。そのことも理解しながら、そのことも体験して喜びながらも、しかし同時に私たちのこの心は罪深いことも考える肉の性質が残っているわけです。ですからふと気づくと世の影響を受けたり、肉の思いの中で罪を犯してしまうということがあるわけです。クリスチャンとして生きているのになぜ心の闇がまだ残っていて深まっていくんだろう、そのような葛藤を私たちは覚えるわけです。2000年前に救い主が来てくださり闇を照らす光として来てくださったことは素晴らしい感謝なことで、もうそれは紛れもない事実です。しかし同時に今の私たちはまさにさらに闇が深まる時代の中を歩んでいるということです。私たちはこのクリスマスに素晴らしい知らせを伝えよう、そのように思って、まあ、玄関にもチラシを並べ、家族や友人に伝えよう、今日の午後もクリスマスのチラシを配ろう、そのように思うわけです。しかし同時にですね、落胆するようなことがあったり、うまくいかないことがあったり、自分の罪深さを考えたり、あまりにも大きな世の中の闇を思うときにですね、まあ無理せずにゆっくりしたらいいかなとかですね、こんな自分じゃダメかなと思ったり、そういうことがあるかもしれません。クリスマスの時だけでなく、いつでも救いの喜びをかみしめなければいけない、恵みを思わなければいけないのに、ついついこの恵みを忘れてしまうという自分たちの弱さも感じる時があります。まあそんな私たちのために、今日聖餐の時が待っていることも感謝なことなわけです。これを覚えて行いなさいと主は言ってくださっています。なぜこのように、闇の中で輝く光が来てくださったのに、未だに闇があるのかということです。 新約聖書の第2ペテロのペテロの手紙第2の1章を開きたいと思います。ペテロの手紙の第2の1章の17節から19節。ペテロの手紙第2の1章の17節から19節を開きたいと思います。今日はあちらこちらと開きますけれども、聖書の最初の辺から終わりの辺まで開いていきます。ペテロの手紙第2の1章の17節から19節。第2ペテロの1章の17から19をお読みします。この方が父なる神から誉れと栄光を受けたとき、おごそかな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ここに19節に書いてあります。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまではって書いてあるんですね。あれおかしいじゃないかと。心の中に世の光がやってきてくださったんじゃないのかと。2000年前に世を照らしたのではないのかと私たちは思うかもしれません。確かに2000年前にイエス・キリストは救い主として来てくださいました。そしてその方があの山上で、あの栄光の中で、父なる神様のこれ私の愛する子、私はこれを喜ぶという声をペテロも聞いたわけです。そのことをここで証ししています。しかし同じペテロが言うわけです。私たちの心に明けの明星が昇るまでは。これは何を言っているのかというと、イエス・キリストが、救い主が再び来られるという予言です。イエス・キリストが再び来られる、その明けの明星が輝くその時までということをここでペテロは言っているわけです。今日三つ目のポイントをお伝えします。それはキリストは再び来られるということです。それが今日の最後の三つ目のポイントです。キリストは再び来られるお方です。光の子として歩みなさい。世の光がもう来られている。私たちの心の闇を照らすお方が来られているということが聖書が語るこの救いの喜びのメッセージです。しかし同時に聖書が語っている大事な真理があります。それは救い主はもう一度来られるということです。この明けの明星はもう一度来られるお方であるということです。ですから私たちの中で葛藤があるわけです。2000年前に確かに救い主が一度来られ、光をこの暗闇の中にもたらされ、まさに明けの明星が昇ったわけです。しかし、いや、救いはある意味完全なものですが、しかし、ある意味完成していないわけです。なぜならキリストが再び来られるまでの私たちはその間の時代を生きているからです。救い主が2000年前に来られて救いの道を与えてくださった2000年前のキリストが来られた時と、もう一度キリストが来られるその時までのその間を私たちはまさにその狭間を生きる者たちであるということです。ですから私たちは葛藤するわけです。救い主が来てくださってその救いを受け取り罪が許されるハレルヤと言いながら同時に罪深い世の中の中に生き、また私たちも時に罪を犯してしまう弱さがあるわけです。不信仰に陥ってしまう。なぜならそれはこの狭間を生きているからです。そのような私たちにペテロは、だからこのキリストがもう一度来られる予言の御言葉を握りなさい。そのことをこの第二ペテロの一章の19節で語っているわけです。ですからこのクリスマスに私たちはイエス・キリストが救い主として来てくださり、私たちの罪を背負い永遠の命を与えてくださるよという事実を語るのが大事ですよと先ほど言いましたが、もっと踏み込むなら、このお方はもう一度来られるお方であるということまで、私たちは覚えなければいけません。そのことがちょっと弱いかなというふうにも思います。 どちらかというと今生きるのに私たちは精一杯でキリストが再び来られるということをあまりそこまで思い描けないという事実があるかもしれません。しかしどうでしょう。もし今の状況のままで行くのであれば私たちはある意味不完全です。世の中の闇がどんどんどんどんキリストの光に照らされてもう闇が消えていく。私たちの心の闇が完全に消え失せていく。それを地上で私たちが体験できるかといったら、それは残念ながら難しいわけです。なぜなら、私たちの心が完全に、ある意味罪から解放されるというか、肉がなくなるというのは、私たちが天に行くとき、またはキリストが再び来られるときなわけです。また同時に世の中の闇は消えていくでしょうか。私たちは世の中の平和のためにも祈ります。祈るように聖書は教えています。しかし同時に聖書が予言している通り、世の中の闇はさらに深まっていきます。次の一年がどのような一年になるか私はもちろんわかりません。もしかしたら過去の一年よりはもっと平和な一年になるかもしれません。しかし一つ言えるのは、もしこれから先も世の中がずっと、キリストの再臨がまだまだもう少し先であったとしたらですね、世が続いていくとしたら、もっと闇が消えていくかといったら、正直なところ言いますけども、闇は深まっていくと思います。闇が深まっていくときに、明けの明星が現れる。それが聖書の言っている予言であるわけです。もちろん平和のためにも祈りましょう。この闇が、闇の中で輝くイエス・キリストを私たちは伝えていかなければいけません。いやもうすでにイエス・キリストはすでに来られているわけですから、私たちはこの暗い闇が世を覆い、その闇が深まっていく中でこそ、このキリストの光というのがさらに輝き出ると思います。私たちの内側に住まわれるキリストの光を大胆に伝えていきたい、そのように思います。しかし私たちは、それだけにとどまらないということです。世の中の闇が深まっていく中で、必ずキリストが再び来られるという、その予言を、その望みを私たちは抱いているものであるということです。イザヤ書の9章に戻りたいと思いますが、イザヤ書の9章の6節と7節を開きたいと思います。イザヤ書の9章の6節と7節をお読みしたいと思います。お読みします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アメン。この予言は確かに2000年前に成就しイエス・キリストは緑子として来てくださいました。そして私たちのただ中に住まわれ私たちを救い出してくださった主にあって私たちのただ中に神の国があるとイエス様は宣言されました。しかし同時に私たちはある意味この神の国を生きる光のこの歩みをしながらも世の中という闇の中を生きるものでもあるということです。世の中の周りの闇の中で、しかし私たちは光の子として生きるわけです。この狭間の中を生きています。ですから時に私たちは日曜日の教会にいるときはイエス様をすごく深く体験して喜びにあふれるのに、月曜日から金曜日土曜日は結構辛いなと思うときがあるかもしれません。しかしそれは永遠ではないということです。イエス・キリストが必ず再び来られるとき、本当の意味でこの6節7節のこの予言は目に見える形で成就していきます。私たちがこの日曜日に共に礼拝して賛美をしているときにハレルヤ感謝だなぁと、もっとさらにその素晴らしい深まりが将来やってきます。目に見える形でこのイエス・キリストが世を支配する新しい天と地のその時代がやってくる、そのことを私たちは見ることができます。それこそが私たちにとっての素晴らしい福音です。ただ単に罪からの救い主イエス・キリストを信じて 永遠の命を得ることができるよう、天国への切符を得ることができるようで、とどまらないということです。この地上で私たちは光を輝かせながら歩んでいきます。しかしその先に必ず来られるイエス・キリストのその支配とその栄光の中を歩むことができるという、その希望がもうすでに私たちに与えられているということです。そのことまでを思わなければ、このクリスマスの恵みは足らないと思います。そうでなければ、この世の中の闇の深さをですね、またクリスマスが終わるとがっかりしながら1年間待つような感じになってしまいます。そうじゃありません。私たちは闇が深まる中で生きていても、光の子として歩み、そして、いずれこの光が完全に支配する時がやってくる、そのことを告げ知らせるわけです。最後に黙示録の22章を開いていきたいと思います。聖書の最後にどのように書いてあるでしょうか。黙示録の22章の16節、イエス様ご自身がご自身のことをどのように言っておられるか、黙示録の22章の16節。黙示録の22章の16節。お読みします。私イエスは御使いを遣わし、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。イエス様ご自身がこの聖書の一番最後に、ご自身こそが輝く明けの明星であると言われました。世の闇が一段と深まっていくと思います。また人々の心の闇も深まっていくかもしれません。しかしその闇を照らす光であるキリストが、もうすでに2000年前に来られる私たちに救いがもたらされていますが、さらに完全な形でキリストは再び来られます。そしてその時どのようになるか、22章の同じく5節を見ていただきたいと思います。そうですね。22章の3節から5節、皆さんで一緒に読みましょう。黙示録22章の3節から5節一緒に読みましょう。3、はい。もはや呪われるものは何もない。神と子羊の御座がこの中にあり、神のしもべたちは神に仕え、御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の御名が記されている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。彼らはいよいよ限りなく王として。アメン。イエス・キリストが、明けの明星がこの暗闇の中で輝く、再び来られるイエス・キリストが来られたその後、どのように私たちの永遠の時がなっていくかが書かれています。主が私たちを照らしてくださるので、太陽の光もいらない。主ご自身が光として輝く中を私たちは歩むことができる。これこそが私たちにとっての最高の望みであり、最高の状態です。クリスチャンとしてこの地上で生きていくことは素晴らしいことです。大胆にこのキリストの光を私たちの内側から解き放って伝えていきたいと思います。しかし私たちはこのキリストが一度来られた後の再び来られるまでの狭間を生きるものです。私たち自身は不完全なものであることを事実知っています。しかし完全なる時がやがてやってくるということも知っているわけです。この喜びを私たちは知らせなければいけません。私たちが完全にこの光に照らされ、主の栄光の中を生きる時が必ずやってくるということです。これこそが私たちにとっての希望です。その時には、もはや病も痛みもない、悲しみも苦しみもない、喜びに満ち溢れ、主の栄光の中を、主の光の中を、私たちは完全なものとして生きることができる。その時が私たちを待っているということです。このクリスマス、私たちはイエス様が2000年前に来てくださったその喜びをかみしめましょう。 そしてそのことを伝えましょう。そして救われた者として私たちはキリストが再び来られるというその栄光の時がやってくるということをこの暗闇の時代に伝えていきたいと思います。闇が深まれば深まるほど、このキリストの光はさらに輝きます。その光を見て、人々はこの救い主のもとにやってきます。しかし私たちはうろたえてはいけません。闇がさらに深まっていくという事実もあるわけです。その時に私たちは苦しむかもしれません。弱さも感じます。サタンはいろんなことを言ってくるでしょう。しかし私たちは、このキリストが再び来られるという栄光の時のこの望みをしっかりと握っていかなければいけません。私たちの心にこの明けの明星が再び昇るまでというふうにペテロが言った通りです。御言葉をしっかりと握っていきましょう。闇雲にただ単に生きていく、なんか世の中に影響されて何とか生きていくクリスチャンではなくて、私たちはすでに光が与えられ、闇の中に輝くものであり、そして同時に最高の輝きを待ち望むものであるということです。最初にアドベント、降誕節の第一週が今日だと言いました。ただクリスマスの日を待ち望むアドベント対抗節では、降誕節ではないわけですね。ただキリストのこの2024年のクリスマスを待ち望むクリスマスというだけではなくて、私たちはイエス・キリストが再び来られることを待ち望む日々を歩むわけです。それこそが本当の意味でのアドベント、キリストを待ち望む私たちの歩みであると思います。地上での日々の中で私たちは病やいろんな苦しみを体験していきますが、それは永遠に支配するものではありません。そのことを感謝して、主の栄光を待ち望んでいきましょう。そうでなければ私たちは何か押しつぶされるような感じになっていくかもしれません。しかし、この地上の闇はいずれ必ず終わりを迎えます。明けの明星は闇が終わる、夜が明ける印です。キリストは必ず来られます。旧約聖書の予言の中でさらに闇が深まっていく中でキリストが来られたように、この世の中の闇が深まる、そのような中で、イエス・キリストが再び来られるその時がもう間近に迫っています。そのことを私たちは、福音を伝えながら、喜びを持って、待ちわびていくものでありたいと思います。マラナタ主よ来てくださいと、願うものでありたいと思います。お祈りしましょう。まず、イエス様が、私たちを救うために2000年前に来てくださった、そのことを喜び今感謝して祈りましょう。私の心の闇を打ち砕くためにあなたが来てくださった、私の心の闇を罪を背負ってあなたが十字架にかかってくださったこと、そして蘇られたことを感謝します。今2000年前に来てくださったこのイエス・キリストの救いの恵みを今喜ぶ祈りをしていきましょう。またどうぞ私たちの家族や友人、私たちのこの周りの人々のために祈りましょう。闇が深まる中で一生懸命お一人一人も生きておられますが、私たちはこの光を、光なるキリストを大胆にお伝えしていくことができるように、福音のメッセージを伝えていくことができるように、私たちの家族や友人の救いのために今祈りましょう。私たちはキリストが再び来られるまでの間を生きるものですから、病や困難、 問題を抱えることがあります。今それぞれが抱えている困難や問題、病、さまざまなことがあれば、今主の前に祈りましょう。主はその願いを聞いてくださる方です。主よ、私たちの今苦しんでいるこのことをあなたの前に祈ります。今祈りましょう。最後に祈りましょう。イエス様は再び来られる方です。主を来てください。あなたと顔と顔を合わせるその時を待ち望みます。イエス様の再び来られるその時を待ちわびる、その祈りをしていきましょう。主を愛します。あなたが再び来られる闇を打ち砕く。主どうぞ。お祈りします。愛する天の神様、旧約聖書に予言されたあなたが救い主が来られるという予言はまさに2000年前に成就しました。闇の中に歩む民は大きな光を見ました。私たちはその光に照らされ、一人一人はあなたの福音に出会い、この場所におられる、またオンラインでも礼拝されているそのお一人の中の多くの方々がこの救いを受け取っておられることを感謝します。あなたの救いの道を感謝いたします。しかし同時に、まだこの世の中には闇があります。この闇が一段と深まる中で、しかし闇で終わるわけではありません。イエス様、あなたが再び来られる方であることを感謝します。イエス様、あなたが再び来られるその時に全ての闇が打ち砕かれ、そして私たちは完全なる光の中を歩むものとされることを感謝します。主よ、どうぞあなたの栄光を仰ぎ見て私たちが歩むことができますように、世の中に圧倒されていく歩みではなくて、世の中で豊かに私たちの内側に輝くキリストの光を解き放つものとさせてください。そして同時に完全なるこの光がもう一度来られるその時を待ちわびるものとして歩まさせてください。主よ、どうぞあなたのことを告げ知らせるものとして私たちに大胆な霊を与えください。そして主はあなたを待ち望むその信仰を与えください。主どうぞ私たちがこのクリスマス、本当の意味でこの聖書が語る素晴らしいこの福音の全てを理解し、そしてその全てを握りしめて歩むことができますように、この終わりの時代に主はあなたの光がさらに輝き増します。そして私たちクリスチャン一人一人がその光を受けて歩む光の子としてさらに輝く時が今です。主どうぞ私たちを用いてください。主はあなたが来てくださる、そのことを大胆に知らせるものとして、私たちをあなたが選び出してくださったことを感謝いたします。私一人一人が祈りされたその祈り課題も、主はあなたを聞き届けてくださり、御心であれば、その病を、問題を今すぐに解決し、癒してください。同時に私たちは待ち望むものでもありますから、すぐに答えられなくても、待ち望み続けることができますように、願わくはこの地上でその全ての問題が解決しますように。しかしたとえそうでなくても、永遠の時までそれは支配することがありません。病や問題の全てがない、その栄光の時が私たちを待っている、その願いも共に持ちながら祈ります。感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。感謝します。